ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信業界、モバイル関連などのニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験についてご紹介するポッドキャストです。
この番組は、すべて合成音声でお送りいたします。
ゆくもば、第85回です。番組をお届けしますのは、ネタを考えるのが、中の人。そのネタを喋るのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみです。
それでは、今回のニュースです。
おや、今回も、前説はなしですか？
前説って言うな。今回もニュースが多いんだよ。
そういうことですか。それでは。トリニティは、Windows 10モバイル搭載のスマートフォン、ニュアンスネオを、2016年1月に発売することを明らかにし、MVNO サービス、Unext で、独占先行販売を行うことを合わせて発表しました。背面カバーを取り外してカスタマイズできるのが、ニュアンスネオの特徴ですが、購入時は本体と別に、手帳型、もしくは分割型の背面カバーを購入する必要があるようです。背面カバーは、樹脂と他の素材を一体化させるインモールド成形で、木材や起毛など、様々な素材を採用したケースが用意されるとのこと。ハードウェアスペックは、ディスプレイは5インチ、HD 解像度、CPU は、スナップドラゴン617 MSM8952 1.5 インチのオクタコア、メモリーは 2GB、ストレージは 16GB。 アウトカメラは1300万画素 F2.0 のレンズを採用、 LTE の対応周波数はバンド1、3、8、9、19、28。周波数で言うと2100、1800、900、1700、800、700メガヘルツとなり、ドコモとソフトバンクの主要なバンドはカバーしている形です。NFC を搭載するほか、本体の形状が背面に IC カードを入れられるようなくぼみがついているため、このくぼみに交通系 IC カードを入れてカバーで覆い、普段は決済などで使いながら、NFC で履歴や残高の確認を行うことができるとのこと。SIM カードはマイクロ SIM サイズを採用していますが、ナノ SIM カードを利用するためのアダプターが付属するとのことです。
これまでは主に iPhone などのアクセサリーを販売していたトリニティですが、スマートフォン本体の販売にも進出しました。12月中旬頃から OEM メーカー向けに提供が開始されるという最新のプロセッサ、スナップドラゴン617を採用しており、来年発売というスケジュールはこれによるものと思われます。 Windows 10 の機能コンティニアムが利用できるとアナウンスしていますが、マイクロソフトの発表ではスナップドラゴン808以降とされています。このため、ニュアンスネオでのコンティニアム対応は、暫定的なものであると思われます。また、販売は家電量販店では行わず、高級家具店、伊勢丹、ロフトなどでの販売になるとのことで、最初は販売店舗数も絞られるとのことです。
ここに来て、Windows 10モバイル搭載の端末が続々と発表されていますね。
Android は、OS としての進化は頭打ちになってきていて、ソフトウェアとしての差別化がだんだんと難しくなってきているし、それ以外のモバイル OS は、成熟度という意味で選択しにくいのでしょう。デスクトップ OS との親和性という意味では、OS 10と iOS の関係のように、期待できる部分もあるのかもしれませんし、ユニバーサルアプリが普及すれば、デスクトップとモバイルで同じアプリを使えるようにもなり、コンティニアムによってより連携性が高まることも期待できます。これから出てくる端末も含めて、これからに期待していきたいですね。
日本通信は、主回線に NTT ドコモの回線を使用し、副回線としてソフトバンク回線を利用できるデュアルシムスロットの業務向けルーターを発表しました。ISDN や専用線など、有線で運用されているシステムの置き換えを狙った製品で、日本通信から提供される無線の専用線サービス、2つの SIM カード、通信契約、通信状態の確認用 API などがセットで販売されるとのこと。主回線は NTT ドコモの 3G 網、副回線はボーダフォンの SIM カードでソフトバンクの 3G 網を利用します。どちらも日本通信が MVNO として調達しているものですが、ソフトバンクとのレイヤー2接続の契約が完了すれば、副回線はソフトバンクの SIM カードに置き換わる見込みであるとのこと。主回線の接続に問題が生じた場合、あらかじめ設定した内容に従って、副回線に切り替わるとのことで、切り替えには1分程度かかるとのこと。なお、主回線への復帰は主回線の状況を確認して行う必要があるため、自動では行わず、手動での切り戻しが必要とのことですが、そのために必要な通信状況を確認するための API も提供されます。日本通信では、今後通信モジュールを2つ搭載して回線を常時接続し、回線を瞬時に切り替えられる製品を開発、提供する予定であるとのことです。
まずは、通信モジュールを1つ搭載し、既存の MVNO として調達している回線で、通信の冗長性を確保した製品を投入しました。今後、より冗長性の高い製品を投入していく方針のようですが、ソフトバンクが直接レイヤー2接続での回線提供契約を結ぶのかは、非常に興味深いところです。
PAP は12月中旬に発売予定のスマートフォン、モード1、MD-01P について、対応周波数の概要を明らかにしました。LTE の対応周波数は、バンド1、2100MHz、バンド3、1800MHz、バンド26、800MHz。3G は、ドコモ、ソフトバンク向けのバンド1に加えて、KDDI の CDMA2000、1XEVDO にも対応するとのことです。モード1は、3万円台で販売される見込みとのこと。
前回、モード1についても紹介しましたが、前回は明らか出なかった周波数帯についての情報が出ました。対応周波数を見た感じでは、ドコモやソフトバンクよりも、KDDI のネットワークに適性があるようです。マイネオ、UQ モバイルなどの、KDDI のネットワークを利用する MVNO サービスの回線との相性がいいのかもしれませんね。
JR 東日本は、モバイルSuicaについて、12月中旬以降、 国内メーカー3社の SIM ロックフリースマートフォンでも利用できるようになることを明らかにしました。ソニーモバイルコミュニケーションズの Xperia J1 コンパクト、シャープの SH、M02、SH、RM02、SH、M02 エヴァ20、富士通のアローズ、M02、アローズ、RM02 が対象とのことです。
これまで、キャリア向けのお財布携帯対応端末以外では、モバイルスイカの利用はできず、フェリカに対応している SIM ロックフリースマートフォンで、利用することができませんでした。12月中旬以降に対応端末が出ることで、今後登場するフェリカ対応端末でも、モバイルスイカに対応する端末が増えそうですね。中の人は、交通系 IC カードが全国で相互乗り入れができるようになる以前、関東に出張する時のためにモバイルスイカを使っていた時期がありますが、最近はあまり利用していません。オートチャージなど、便利な機能もありますので、機会があればまた利用したいところです。
KDDI と沖縄セルラーは、Android スマートフォン、ビグのラフレ、KYV36 を12月11日に発売することを明らかにしました。ビグのラフレは京セラ製、20、40代の育児中の女性をターゲットにした製品で、最大の特徴は、端子カバー部分のパッキンの O リングを一体成形として気密性を向上。泡立てたハンドソープによる洗浄を可能にしたことです。ハンドソープは一般的なものを想定しており、特殊な成分を含むものや業務用洗剤は想定外、また、石鹸は石鹸カスが残る可能性があるとして推奨しないとのことです。防水性能は、温水防水として、43度以下のお湯がかかっても大丈夫とのことですが、お湯に水没してしまうのはサポート対象外とのこと。スピーカー部分の穴を大きくするなど、洗剤を含む水が流れやすくする工夫がされているほか、端子カバーを開けるための溝を大きく設計し、ネイルをした女性の指でも開けやすくしています。背面パネルの表面には、細かな擦り傷を自動で修復するスクラッチヒーリング処理が施され、対衝撃性能を備えています。ディスプレイは5インチ、1280×720 ピクセルの TFT 液晶、CPU は 1.2GHz のクアッドコア、メモリーは 2GB、ストレージは 16GB、アウトカメラは1300万画素、インカメラは200万画素。LTE の通信速度は下り最大 150Mbps で、キャリアアグリゲーションには非対応、YMAX2 プラスとボルテには対応します。
ハンドソープで洗えるという機能は、ファンデーションが端末の溝の部分に残る、ハンドクリームを塗った手で触るとベタつきが残るなど、女性ならではの不満に対するアンサーとして搭載されたものであるとのことです。
女性に限らず、タフネススマートフォンを愛用するような男性にとっても欲しい機能ですけどね。
カバーの溝を大きくして開けやすくするというのも、女性向けと言いながら、性別に関係なく実装して欲しい機能です。
ママのためのスマートフォンとして企画されたビグのラフレですが、機能自体はママ以外でも欲しいというのがなんとも皮肉です。ところで先ほど、中の人がこの端末について、ゲス顔で何か言っていましたが、何だったんですか？
聞かない方がいいと思うよ。
今週のニュースは以上です。
結構多かったですね。長くなってしまいましたが、予定していたネタを、手短に行きましょうか。
デジタルオーディオプレイヤーはいくつかありますが、ハイレゾ音源に対応したものも増えてきているようです。Android 搭載というと、ウォークマンをまず思い出しますが、パイオニアホームエレクトロニクスを吸収した音響からも、ハイレゾ対応 Android 搭載プレイヤーが発売されています。パイオニアブランドからは、XBP-100R、音響ブランドからは、BP-X1、この2つは兄弟機ですが、BP-X1 の方がハイスペックであるなど、デザイン以外でも差別化が図られています。面白いのが、どちらのモデルも、ストレージ 32GB に加えて、200GB のマイクロ SDXC カードを2枚搭載できるということです。SD カードを2枚搭載できるというのは、スマートフォンなどでもあまり見られないので、非常に興味深いです。CPU はスナップドラゴン800とのことで、スペックも思っていた以上にいいですね。
ウォークマン ZX シリーズよりも何気にハイスペックでは。
これで価格が6万円から7万円くらいということですから、ハイエンドスマートフォンを買うと思えば意外に高くないのかもしれません。
高性能 DAC を搭載して単独でもハイレゾ音源の再生ができるというLG エレクトロニクスのスマートフォンも8万円くらいですから、意外にお買い得なのかもしれません。
ニュースの冒頭で Android は頭打ちと言いましたが、スマートフォン以外での展開は今でもどんなものが出てくるのか興味深いですよね。ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様より、ご意見などのコメントをお待ちしています。コメントを送る手段はいくつかありますので、使いやすい方法を選んでください。
iTunes や、ポッドキャストアプリからの評価、カスタマーレビューの投稿。シーサーブログに設置している配信ブログ。グーブログの告知ブログのコメント欄への投稿や、ブログに設置しているメールフォーム、ツイッターアカウント @yukumoba へのリプライや DM、 ハッシュタグシャープ yukumoba をつけたツイート、 Facebook ページへのコメントなど、お好きな方法をご利用ください。アカウント名を忘れても、ブログやツイッターアカウントなどは番組名でググったらヒットするので探してみてくださいね。
Google Play Store、 App Store で配信されているアプリツイトピのみんなのトピに、中の人がハッシュタグやキーワードを登録したトピを登録しているので、よろしかったらご利用ください。
それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成。
番組の作成は、中の人。声は、
佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。